本語の SBS です。
ノーザンテリトリーに住むあるオーストラリア人起業家が大規模な太陽光発電プロジェクトに取り組んでいます。一人の起業家が東南アジアの中核であるシンガポールへクリーンエナジーを輸出できると考えています。その起業家とはデイビッド・グリフィンさんで、再生可能エネルギー事業の拡大に取り組むリーダー的な存在として知られています。グリフィンさんはノーザンテリトリーにある町テナントクリークの砂漠地帯に太陽光発電所を建設する計画を進めています。発電所の広さはおよそ1万5000ヘクタール。そこで生み出す大量の電力をおよそ3800キロ離れたシンガポールに輸出し、現地の電力需要を賄うことを目的としています。グリフィンさんは次のように語ります。これまでにはなかった世界最大規模の太陽光発電事業です。グリフィンさんが語るこの事業は、自身が最高責任者を務めるサンケーブル社が主体となって行われています。成功すれば世界でも初めてクリーンエナジーを海外へ輸出する事業となります。グリフィンさんは以前、再生可能エネルギーの発電施設を開発保有運営するインフィゲンエナジーでゼネラルマネージャーを務めていました。グリフィンさんは過去20年近くにわたりオーストラリアや南アフリカにおける風力発電プロジェクトを担当してきました。サンケーブル社は発電した電力の一部は州都ダーウィンに供給しますが、大半は海底ケーブルを利用しておよそ3800キロ離れたシンガポールへ供給するとしています。グリフィンさんは次のように語ります。極めて難しい事業です。海底に直流ケーブルを建設しますからリスクもあります。十分に時間をかけて慎重にデザインを行っています。この太陽光発電所で生み出される電力量は最終的には10ギガワットと推定されています。ノーザンテリトリー州政府はサンケーブル社による事業を州の大規模プロジェクトと認定し、2023年の事業着工に向けてサポートしています。環境面の影響については調査中ということです。グリフィンさんは次のように語ります。アジアに目を向けると、これ以上森林伐採を行うべきではないのは明らかです。世界の電力供給と経済の両面から考えると、深刻な環境問題を引き起こすような方法ではいけません。再生可能エネルギー分野を拡大して、遠く離れた地域へも電力供給が行えるような体制を築くべきだと考えています。テクノロジーはそれを可能にします。ノーザンテリトリーは豊富な日照時間と広大な土地など地理的条件が揃っています。そのため州政府は再生可能エネルギーのハブになることを願っています。グリフィン CEO は次のように語ります。オーストラリアには再生可能エネルギー事業を展開するためのリソースがあります。最も低いコストで電力発電が可能です。連邦科学産業研究機構 CSIRO のデイビッド・バート氏によりますと、オーストラリア国内ではサンケーブル社の他にも再生可能エネルギーの発電事業計画が進められています。アジア太平洋地域に位置するオーストラリアは、堅調な経済成長を続けるアジアの国々に地理的にも近いという有利な条件があります。バート氏は次のように述べています。オーストラリアには良い条件が揃っています。その一つが広大な土地で、太陽光発電や風力発電事業を行い、生み出した電力を他の国々に輸出することが可能です。サンケーブル社のグリフィン CEO は次のように語ります。サンケーブル社の事業目標は、シンガポール国内の電力消費全体のおよそ5分の1にあたる 20% を提供することです。この輸出事業によって、数十億ドルもの膨大な利益を生み出すことができると考えています。さらに、CSIRO のバート氏は次のように述べています。海底にはすでにインターネットの光ファイバーケーブルが敷かれています。人間の生活や環境への影響は低いと見られていますが、海中にあるため、自然に破損されてしまう危険性もあります。 最大のリスクはケーブルが破損されてしまうことです。原因はサイクロンなど自然災害であったり、そのケーブル自体に欠陥があることも考えられます。そうなれば電力輸出の流れが停止してしまう可能性もあります。オーストラリアにはタスマニア州とビクトリア州をつなぐ海底電力ケーブルが設置されています。その電力ケーブルが設置されている海域がバス海峡です。そのため電力ケーブルはバスリンクケーブルと呼ばれ、2つの州で電力を安定的に供給することを目的としています。一方、南オーストラリア州では風力発電事業が展開されていますが、2016年9月、激しい嵐に見舞われ、大規模な停電が発生しました。電車の運休や85万世帯に影響が出たため、風力発電への過度な依存を疑問視する声も上がっています。サンケーブル社の事業は、今後およそ1000人以上の地域雇用を新たに生み出すと考えられています。シンガポールは国内の電力供給をマレーシアとインドネシアからの輸入天然ガスに頼っています。グリフィン CEO は、電力需要の拡大が進むアジア諸国の多くが海外から電力を輸入しており、その分料金も高いと語ります。我々は低コストで再生可能エネルギー発電を行うことができます。しかし、それを遠くまで輸出する送電網がまだ確立されていません。サンケーブル社の計画では、2020年までこの事業は実施されません。しかし、グリフィン CEO は、同じような太陽光発電計画が増えることを願っています。グリフィン CEO は次のように語ります。海を越えて大陸間を結ぶ送電網という、これまでにはないコンセプトを元にした新しい分野です。CSIRO は現在、自然エネルギーの電力保存とその輸出方法について調査を行っています。今後、クリーンエネルギー関連の事業がどのようにして拡大していくのか注目されます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。